皆様、ペンテコステおめでとうございます。おめでとうございますと言った後に、説明をするのは少し変ですが、ペンテコステについて少し話したいと思います。ペンテコステとは、死者の中から復活したイエス・キリスト、イエスが天に昇った後に教会の主として、またリーダーとして聖霊が教会に与えられた、それを祝う日です。イエスという指導者を失った教会に新たに聖霊という指導者が与えられた、そういうことです。ペンテコステというのはクリスマス、イースター、復活祭ですねと並んで、キリスト教の三大主日と呼ばれています。しかしクリスマスやイースターと比べると、ペンテコステは世の中ではほとんど知られていない地味な主日ではないでしょうか。クリスマスというのはイエス様の誕生日ですので、とても分かりやすいものです。今やクリスチャンのみならず、すべての人が祝うお祭りのようになっています。それに対してイースターというのはイエス様の復活を祝う日ですので、死んだ人が蘇るというのは確かに一般の人には信じがたいことかもしれませんが、しかしテレビなどで海外での盛大な、そして荘厳な復活祭の様子が報道されています。そのおかげかかなり認知度が上がっていると思います。私も今年の春、この近くのトップというスーパーがあるんですが、そこで買い物をしていますと、アナウンスでイースターというのはイエス・キリストの復活を祝う記念日です、皆さんこの機会にぜひ卵を買いましょうという場内アナウンスを聞きまして、イースターもいよいよこの日本で市民権を得たなと思いましてですね、大変嬉しく思いました。ですからクリスマスと並んでイースターも今やですね、だいぶ世の中でですね認められている。特にイースターは海外でのね、本当の礼拝の様子が広くテレビで流されてますので、その影響もあると思います。そのクリスマス、イースターと比べますと、ペンテコステというとですね、それって何っていう、そういう反応はですねほとんどではないかと思うんですね。ペンテコステを知っている人というのはあんまりいないのかなと。しかしキリスト教ではクリスマス、イースターと並ぶ大変大事な日なんということがあります。でペンテコステがこのようにマイナーな認知度にとどまってしまっている理由の一つというのは、その聖霊というですねお方の存在が分かりづらいということがあると思うんですね。でキリスト教のにはです、ね、三位一体という教えがあります。これ非常に皆さんも聞いたことはあると思うんですが、三位一体というのが教えがありまして、これは、キリスト教の基本中の基本と言われてますけれど、簡単に言うとですね、聖書は神様は唯一であると、たった一人だというふうに強調するわけですが、しかしその神は実は一人ではなくて三者である、父、子、聖霊、この三者の神である、こういう教えに聞こえる、非常にこの矛盾にしか聞こえない、そういう教えがあるんですね。三位一体というのは神は唯一でありますけれど、その唯一の神は父、子、聖霊であるという、そういう教えなんですね。でこの三位一体、非常に大事な教えなんですが、今日はその三位一体の意味についてはですね、少しひとまず置きまして、その個々の父子聖霊について考えてみますと、父なる神というのはですね、つまり全世界を創造した方、万物の根源、そういう存在でありますので、とにかく一般の人が神というふうにイメージすると思い浮かべるのが父なる神であると思うんですね。ですからある意味分かりやすい。で子なるキリストも、これはイエスという実際の人間になった神様ですので、人間のイメージ、はっきりとしたイメージがあります。歴史上の人物ですね、これも非常に分かりやすい。ですから、父なる神というのはその根源的な神様ですね。子なる神というのは人となった神、これもイメージしやすいんですが、それに対して聖霊なる神というのはなかなかイメージしづらいわけですね。そもそも霊というのは 見ることも触ることもできません。まあ、当然なわけですが、まあ、そういう存在である。イメージがしづらいわけです。ですから聖書を記した記者たちもこの聖霊を伝える難しさを感じていたと思うんですね。ですから聖霊をいろいろ例えるわけです。聖霊というのを、まあ、霊ですので何かに例えるわけです。でその一つが鳩ですね。鳩であると。イエスがバプテスマを受けた時に聖霊が鳩のようにイエスのもとに下ったという有名なエピソードがありますが、鳩のように下ったということがあります。まあ、しかしですね、これ神様を鳩のように例えるってなかなかですね大胆なことなんですね。というのは聖書は神様をですね動物や鳥の形にイメージしてはいけない、まあ、そういったものを拝んではいけないというふうに厳しく命じています。開けずに結構ですが、申命記というところにこういう掟があります。堕落して、申命記の4章16、17節ですが、こうあります。堕落して自分たちのためにどんな形の彫像をも作らないようにしなさい。男の形も女の形も地上のどんな家畜の形も空を飛ぶどんな鳥の形も、ですから空を飛ぶどんな鳥の形にも神のイメージをしてはいけない、そういう像を作ってはいけないというですね、そういう掟があるわけです。ですから聖書が神様を鳥の形にイメージしてはいけないということを考えますとですね、神を鳩に例えるというなかなかこう際どいような気がするわけですね。確かに子なるキリストもですね、しばしば子羊に例えられます。キリストは羊だと言われますが、まあ、しかしキリストの場合にはイエスという歴史上の人物ですので、まあ、イメージがはっきりしています。ですから子羊と言われてもこれ例えだとすぐ分かるわけですが、まあ、しかし聖霊というですね漠然としたイメージしか持てない、そういう神について鳩だと言われるとですね、あ、聖霊というのは鳩のような姿をしているのかというふうに考えがちなんですね。実際三位一体の絵ではですね、しばしば聖霊を鳩に描いているものがあります。まあ、しかし言うまでもありませんが、聖霊は鳩のような姿をしているわけではありません。これはあくまで例えですので、これはあまり文字通り取ってはいけないわけですね。実際この聖霊を鳩に例えるのは例外的なものでありまして、聖霊の例えとして一番多いのはですね、実は空気、火、水というですね自然界の諸要素なんですね。聖霊はしばしば空気、あるいは火、あるいは水に例えられます。私たちは空気の存在普段は意識しませんが、風によってそれを感じます。風というのは空気の動きなわけですが、聖霊は風に例えられます。まあ、そもそも聖霊という言葉のギリシャ語はプネウマと言いますが、プネウマというのはもともと風とかですね、息吹って意味なんですね。ですから聖霊という言葉のギリシャ語の言語はですね、風って意味なんですね。ですから聖霊が空気あるいは風に例えられるのはですね、ごく非常にこの、まあ、中心的なイメージなわけですね。でイエスはニコデモというユダヤ人の教師とですね、こういう会話をしています。これもちょっと有名なところですが、ヨハネの福音書3章8節にこうあります。風はその思いのままに吹き、あなた方はその音を聞くが、それはどこから来てどこへ行くのかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。風は見えない、音がするので風が通ったと分かるわけですね。で聖霊もそのようなものである。私たちは本当に風は見ることも捉えることもできませんが、風が自分に吹くとですね、肌で感じるわけですね。あ、風が吹いたなと。ですから空気を感じる、風によって空気を感じるわけです。で精霊も私たちも見ることも触ることも捉えることもできませんが、精霊が私たちの心や霊に触れると私たちの心の中に変化が生じます。その変化によって精霊が私たちの心に吹きつけた、触れたということを知ります。風とよく似てます。風が吹くと、あ、空気が今私に作用するわけですが、聖霊も私たちの心に作用する。それによって聖霊の存在を知るわけです。まあ、このように聖霊なる神というのは空気のように捉えどころがない、どこにでも存在し、時には風のように私たちを強く影響を与える、そういう存在、そういう方であります。 ですから、まあ、聖霊というのは空気のような風のような方であるということがあります。また聖霊は火にも例えられます。まあ、それがまさにペンテコステの出来事の記述なんですが、使徒の働きの2章2節から4節まで、有名な箇所にこうあります。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のように分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせてくださる通りに他国の言葉で話し出したという、まあ、有名な箇所ですが、ここでは聖霊は風に例えられていまして、さらに炎ですね、火に例えられています。火も形がない、捉えどころがないわけですが、決まった形を持っていませんが、火に触れると熱いと感じるわけですね。ですから私たちは火に触れるとその熱を感じます。聖霊も同じようなもので、私たちの心に熱い熱を起こす、まあ、心が燃えるって言い方がありますが、これがまさに聖霊が私たちの心に作用するその様子をですね、言い得て妙であると思うんですね。ですからこのように聖霊というのは風のように火のように。でもう一つのとっても大事な例えがですね、水なんですね。まあ、これが今日の御言葉のまさに中心的な意味なんですが、聖霊は水のような方であるということですね。まあ、聖霊は私たちが生きるために絶対に必要な水に例えられる。人間の体の7割は水であると言われています。水なしに生きていけない。食べ物がなくても生きていけるけれど、水がないともうすぐに人間は死んでしまいます。そして魚が水なしに生きられないように、クリスチャンも聖霊なしには生きられないということがあります。聖霊が水のようなものだということをですね、このヨハネ福音書は非常に強調していますが、まあ、今日の箇所4章ですが、そのちょっと先に7章のですね、37から39にこういう箇所があります。ちょっとこう大事なので一緒に見てみましょうかね。ヨハネ福音書の7章の37から39節ですから、新約の187ページですね、後ろの方187ページになります。ここに、7章37から39までお読みいたしたいと思います。187ページですね。あ、失礼、180ページです。107章の、190ページ、失礼しました、190ページですね。190ページになります。1章前に190ページになりますね。190ページの7章の、37から39ですね。失礼いたしました。お読みします。さて祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのであるとありますね。というように、この水というのはですね、聖霊の例えであるということがあるわけですね。ですから今日はぜひね、覚えていただきたいのは、聖霊というのはですね、空気、そして火、そして水に例えられますが、今日の聖書箇所は水が非常に大きなテーマであるということですね。大変ちょっと前置きが長くなりましたが、早速今日のですね、ヨハネの福音書のですね、4章を見ていきたいと思います。4章の、まあ、大変長い箇所ですが有名な箇所になります。ここを読んでいきたいと思います。で、4章1節にはですね、イエスが、まあ、ユダヤから見ると北にあるガリラヤで伝道を始める前に、南のユダヤ地方でバクテスマのヨハネという人と同じような活動をしていたということが書かれています。バクテスマのヨハネというのはですね、イエス様が登場する前に登場した人物で、ユダヤ人にですね、生き方を改めるようにということを呼びかけた人ですね。その、まあ、象徴として、バクテスマ、水浴びをして今までの生き方を変えるということをですね、象徴的な、まあ、儀式を行った人物ですが、そのバクテスマのヨハネの呼びかけが非常にイスラエル全体に大変大きな影響を与えたわけです。 でイエスもですね、このバプテスマのヨハネから一度洗礼を受けるわけですが、しかしそのイエスが今やですね、イエスとイエスの弟子たちの方がこのヨハネよりもですね、人々から大きな注目を集めるようになってきたということがあります。先輩であり、先駆者であるヨハネと、まあ、その何かこう人々を取り合うような状況になることをですね、嫌ったイエスは、そのヨハネのことを去ってユダヤを離れて北の方、自分の故郷のガリラヤにですね帰っていくっていうのが今日の場面なんですね。ですからイエスはユダヤからガリラヤに戻っていく、こう北に行く感じですね。でユダヤからガリラヤに北上するための最短のコースはサマリアというですね、地方を通るルートなんですね。サマリア、まあ、今日の舞台サマリアなんですが、しかし通常ユダヤ人はこのサマリアを通ることを避けていました。なぜかというと、今のユダヤ人とですね、サマリア人の関係はですね、端的に言うと今のロシアとウクライナの関係だったんですね。このような関係であった。イエスの時代から約100年前ですね、当時のユダヤは強国で強かった。で隣国のサマリアを徹底的に攻撃したわけです。でサマリアのある都市にですね、この急流、水を流し込んで都市ごと水没させるということをしてるんですね。もうほとんど大虐殺のようなことをしてます。またサマリアのですね、人にとっての一番大事な場所、神殿も破壊してしまったわけです。ですから自分たちの一番大事な場所をですね、壊されてしまった、まあ、そのことで、非常にこのサマリア人はですね、ユダヤ人を恨んでいたわけですね。ですから自分、まあ、日本でいうとですね、まあ、日本の代表的な建造物がですね壊されるとやっぱ当然恨むわけですが、そういう状況になったわけですね。ですからユダヤ人はあまりサマリアの地を通らない。そうすると通ってしまうとですね、報復を受ける恐れがあったんですね。民族的な対立があったので、ユダヤ人というだけで報復を受ける恐れがあった。ですから普通は通らない。しかしどうもイエスは急いでいたんでしょうね。サマリアを通らざるを得なかった、そういう状況だった。そこでサマリアを通った訪れたというですね、まあ、そういう状況の話です。ですからユダヤ人であるイエスにとってはこう完全にアウェーの状況での出来事ですね。敵対的な状況での出来事だということをですね踏まえて読んできたわけですね。イエスは旅の疲れを覚えて水が飲みたくなったので、ヤコブの井戸と呼ばれるところに行ったんですね。ヤコブというのはイスラエル人の有名な祖先、まあ、本当にイスラエルという名前ができるぐらいの有名な祖先ですので、このヤコブの井戸というのはですね、おそらくこの名称ですね、みんなが知っている有名な井戸、まあ、そこに行っていたわけです。で時間が6時とありますが、これは私たちの時間の6時ではありません。ユダヤ時間の6時なんですね。でユダヤの6時というのはですね、午前6時が私たちの午前6時を0として数えるわけですね。ですから、ユダヤ人の6時というのは私たちというこの12時、つまり正午なんですね。ですから6時というのは私たちの時間でいう12時、ちょうど、真昼の時間帯ということですね。ですからこの真昼の時間帯なので、人々は外出を控える時間帯であった、大変暑い。でそこにですね、サマリアの女性が一人でやってきたということになります。まあ、ここだけでもいろんな含みがあるわけですね。で普通女性は水汲みに来るときは一人では来ません。大変重たいので、こうチームで活動するわけですね。みんなで分担しますので、何人かで行動する。でもっと言うと、暑い時間帯を避けて、まあ、早朝あるいは夕暮れ時に水汲みに来るわけです。ですから普通の人はですね、朝か夕方何人かで来る、まあ、しかしこの女性は一人っきりで真昼時にやってきた、まあ、このことからもですね、この人はどうも何か仲間外れなんじゃないかと、そういうことをですね感じさせる、そういう記述なんですね。ですから6時というのはお昼だということですね。でこの女性に対してイエスは水を分けてほしいと頼むわけです。まあ、別に今の日本ではですね、男性が知らない女性に声かけても別に何ともないわけですが、まあ、当時はこれ大変スキャンダルになりかねないことでした。まあ、先ほど言いましたが、ユダヤ人とサマリア人は親の仇同士、宿敵のような関係であって、でさらにこのユダヤ人の男性は、まあ、このサマリア人女性のことをですね、こう神様の前に汚れているという、そういう偏見を持っていた、そういう先入観を持っていたということがあります。ですから声をかけないということがあった。 ですから、このサマリアの女性はですね、まあ、人目につかない時間帯にやってきたらですね、いきなり敵であるユダヤ人の男性が声をかけてきた、まあ、驚くと思うんですね。なんで私にそんなことを頼むんですかということをですね、この女性は聞くわけです。でそれに対するイエスの答えは何か非常に驚くべきことを言うわけですね。でもしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるのかを知っていたら、あなたの方でその人に求めたことでしょうというんですね。こういきなりこの水をくれと言われてですね、でなんでそういうことを聞くんですか、あなたたちと私たちは敵同士でしょうというとですね、いやイエス様はこういうことを突然言うわけですね。で神の賜物というのは神のギフト、贈り物とも訳せますね。でもこれは これは明らかにこの贈り物って何かというと聖霊を指してですね。ですからこの女の人は水を求めて井戸に来たんですけれど、イエスは本当にあなたが求めているのは生ける水、つまり聖霊だということをですね示唆しているんですね。そしてイエスは自分こそあなたに生ける水を与える、そういうものなんだということを言いたいわけです。まあ、しかしですね、イエスはここでは比喩でしか喋ってないんですね。比喩でしか言ってない。ですからこの女性はイエスが語っている水が聖霊を指す例えだとは全然気づいてないわけですね。ですから全く話が噛み合わないわけですね。イエスは比喩で語っている、で女性は文字通りに捉えているわけですね。ですから何かこう漫才のような会話になっているわけですね。ですからイエスとこの女性の会話は全然噛み合ってないということがあります。まあ、ただこのサマリアの女性もですね、突然自分に声をかけてきた男性がですね、なんかすごい大胆なことを言うので、もしかするとこの人は、まあ、結構すごい人なんじゃないかなというですね、そういうふうに思ったんですね。ですからそこであなたではなくて先生と呼んでいますが、まあ、この先生という言葉は言語では、まあ、ご主人様みたいな意味ですね。ですからご主人様と、まあ、ですから急にこう最大限の敬意を払ってですね、イエスに対して話しかける。ただこの時はですね、イエスは何か宗教的な人だと思ってないんですね。そうでなくて、このですね、生ける水というのはですね、何かこうもっとこう素晴らしい新鮮な水のことだと思ったと思うんですね。ですからそんなにすごいいい水があるんですかっていうですね、そういうこの、まあ、文字通りにこのもっといい水があるなら教えてほしいという、そういうふうに聞くわけですね。でこのヤコブの井戸というのはですね、イスラエル人の有名な祖先のヤコブが使った井戸ですので、大変由緒正しい井戸なんですが、あなたはもっと立派な井戸か、ま、もしくは泉をお持ちなんですかと、そんなお金持ちなんですかというですね、こう半信半疑に聞くわけですね。ですからここでは女性はイエスのことをですね、何かこう大変、立派な、井戸を持っている、そういう人物なのかなというふうにですね思ったと思うんですね。ですから全然話がかみ合ってない。イエス様はあなたに必要なのは水じゃなくて聖霊なんだよってことを言ってるんですが、女性はもっと美味しい水があるんですかっていうですね、そういう会話をしてるわけですね。でそれに対してイエスはまたもっともっと分かりづらいことを言うんですね。でこう言います。この水を飲むのは誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲むのは誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますっていうですね、こういうことを言うんですね。まあ、イエスはここではですね、この旧約聖書のいろんな予言をイメージして言ってるわけですね。旧約聖書では救世主というですね、そして現れて多くの人にですね、聖霊を与えるっていうですね、そういう予言があるんですね。一箇所読んでみますが、これも開けずに結構です。イザヤ書の44章3節にこうあります。私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いた地に豊かな流れを注ぎってありますね。ですから私っていうのは神様ですが、水を注ぎ、流れを注ぎ、そして私の霊をあなたの末に、私の祝福をあなたの子孫に注ごうということを言っています。ですからここではまた比喩なんですね。水とか流れというのはこう精霊を表しています。ですから私は、あなた方に豊かにこう精霊を与えるよという予言があるんですね。ですからイエスはこの旧約聖書のイメージを使って、まあ、水を与える、つまり精霊を与えるということを言ってるんですね。つまりここでイエスはあなたの乾いた心に御霊を、精霊を与えますと言ってるんですね。で今日、講読文でエゼキエル書の47章を読んでですね、なんだか難しいなと思ったかもしれませんが、これも一つの比喩としてですね、この水というのも聖霊の働きとして捉えることもできるわけですね。まあ、聖書では旧約の時代からですね、こう水と聖霊というのは例えられているわけです。そしてイエスは、今こそあなたにこの約束の聖霊を与えようと言ってるわけですね。 ただ女性はこの時点でも全く分かってないんです。イエスが水の話じゃなくて聖霊の話をしているとか全然分かっていない。イエスの言っていることを文字通りに理解する、聖書がですね、象徴的な言語で書かれていることを理解しない人はですね、今日でも聖書をなるべく文字通り読んでかえって混乱してしまうということがありますが、このサマリアの女性も同じような人なわけですね。そのシンボルや例えが理解できなかった。ですからイエスに、喉が渇くことがなくなるというその秘密の水を分けてほしいと頼むわけですね。彼女もこの暑い盛りに一人っきりでですね、この重労働、水汲みをしなくちゃいけないという生活にうんざりしていた。ですからその秘密の水というのがあれば、もうこんな重労働から解放される、その水をくださいと頼むわけですね。恐るべき勘違いなんですが、こういうですね、しかし彼女は必死に頼んでるわけですね。こういうこの全く噛み合わない話が続くわけですね。イエスもどうも全然この人には話が通じないということを分かったと思うんですね。そこで話の内容を変えるわけです。で、自分はあなたが考えているようなですね、どことのこの秘密の水源を持っている富豪ではなくてですね、神の人であるということをですね、暗に知らせようとするわけですね。で、そこで彼女に夫を連れてきなさいと命じます。これは彼女にとって一番話したくないこと、聞かれたくないことだったんですが、イエスの問いかけに対して肝心のことはですね、避けるような答えをします。私には夫はありませんという答えなんですね。これは嘘ではないんですが、自分のことを正直に話したわけでもありませんでした。しかし驚くべきことに、イエスはこのサマリアの女ができれば隠したかったことをズバリと指摘したわけです。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたという一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたの言ったことは本当ですというですね、こういうことですね。で、イエスの言葉、このサマリアの女はですね、イエスの語ったことにゾッとしたと思うんですね。恐怖すら感じたかもしれません。イエスは彼女が抱え込んでしまった複雑な事情をですね、ズバリと言い合ったわけですね。で、彼女には過去に5人の夫があったと言われていますが、旧約聖書にはこのレビラート婚というのがありましてですね、どういうのかというと、結婚していた女性がですね、ご主人が亡くなった場合、そのご主人に弟がいる場合ですね、その弟と結婚しなくちゃいけない、そういう立法の規定があるんですね。ですから、このサマリアの女性もですね、もしかすると5人兄弟の長男と結婚して、次々と死んでいって、次男三男四男五男と結婚したかもしれませんが、おそらくこの可能性はほとんどないと思いますね。なぜならば、今夫がいないだけじゃなくて、こう結婚してない男性と暮らしているということがありますので、そう言ってますので、おそらく、この女性はですね、その結婚した相手が5人兄弟が次々と死んで5人と結婚したというわけではないさそうなんですね。てか、死別をしてないで5人の男性と結婚したということは、そのみんなとこう正式に離婚しなくちゃいけないわけです。ただですね、本当にこの女性がちゃんと5人と離婚できたかもちょっとわからない。というのは、当時のですね、極端な男尊女卑の社会でありましたので、離婚は男性の側しかできないという、非常に不平等なですね、女性の方は離婚したくてもできないという、そういう時代なわけですね。ですから、女の方の方からですね、ちょっとこの人は合わないから離婚したいと言ってもできない、そういう時代だった。そういう時代ですので、今結婚してない男性と暮らしているということは、その男性とは結婚ができない事情があったということなんですが、それはもしかすると先に結婚した男性と正式に離婚できていなかったのかもしれない。そうなりますと、しかしですね、結婚してる、法的には結婚しているのに他の男性と暮らすということは、姦淫の罪になってしまう、これ10回を犯してしまうことになりますので、これは非常に保守的な、サマリア人も10回をもちろん信じてましたので、非常にこのサマリア人にとっては許されない行動であった。ですから、人々から彼女が仲間連れになってしまったというのは、そういう事情があったんだろうということが推察できるわけですね。ですから、なるべくこんな話はしたくなかったわけです。この女性は見ず知らずの男性とですね、できれば隠しておきたかった、彼女に傷であって恥であったということです。なぜこの女性がこういう人生を送ってきてしまったのかということは、詳しいことは何も書かれていません。しかし、一つ考えられるのは、彼女は人間関係では非常にこのある意味で上手な方であるあったかもしれませんが、 神との関係はうまくいってなかったのかもしれないということですね。5人もの男性と結婚する、まあ、しかもですね、結婚した男性たちは、まあ、この女性の過去をいくらか知っていたでしょうから、まあ、それでも結婚するということですから、まあ、この女性が大変魅力的だったということがあると思うんですね。まあ、しかしこの女性はどうもこのどの男性にも満足できなかったのかもしれません。まあ、彼女は配偶者の男性に高い理想を抱いて結婚してから幻滅するということを繰り返してしまったのかもしれない。まあ、しかしどんなに立派に見える男性でも所詮は罪ある人であって神ではないわけです。幻滅をするということは当然あるわけです。ですから幻滅をしないためにはまず揺るぎない存在である神との正しい関係を持って、まあ、その上でお互い弱い者同士、欠けた者同士ということで了解した上で神の前に共に歩んでくれる配偶者を見つけるべきだったのかもしれません。でどうも彼女もイエスとの会話を聞いていますと、どうもですね、あまり彼女は霊的な事柄をちょっと理解しづらい、非常にある意味植物的というかですね、現実的な女性だったのかもしれません。まあ、そういう部分があったので彼女の結婚生活が困難だったのかもしれない。まあ、これはあくまで推測ですが、まあ、そういういろんな事情があったと思うんですね。まあ、しかしイエスは彼女の生き方を決して非難したんではないということなんですね。イエスは彼女を責めたかったんではなくて救いたかったわけです。ここは大事なポイントです。ですからどうして彼女が今のような泥沼状態になってしまったのか、その真の原因を指し示したというのが今日の場合なんですね。それはあなたが乾いていたからだと。あなたの心の乾き、どうしようもない乾きがあったので、それを癒すために、まあ、いろんなことをしてきた。何人もの男性と結婚した、努力してきたけれど結局乾きは癒されなかった。ますます悲惨な状態になってしまった。だから私の与える水を飲みなさい、心の渇きを癒しなさい、これを彼女にですね、伝えたかったわけですね。まあ、イエスのここまでの会話でやっとこの女性もですね、だんだん分かってきたわけです。どうもこの男性はどこかの金持ちとかそういうんではなくてですね、神の人であると、その預言者であろうというふうに思ったわけですね。でやっと会話が噛み合ってくるわけですね。そして、彼女もこう話題をこう宗教的なテーマに変えるわけですね。で彼女はズバリ聞いたんですが、正しい礼拝をしたい、でそのためにどこで礼拝したらいいんですかということを聞くわけですね。非常に宗教的な問題である。というのはですね、このサマリア人とユダヤ人って仲悪かったんですが、その仲の悪い一つの大きな理由というのはですね、どこで礼拝するかということに意見が合わなかったんですね。ユダヤ人はエルサレムでしか礼拝しちゃいけないことを言うわけですね。まあ、しかしサマリア人はエルサレムにはまあユダヤ人がいるので、自分たちは違うところで礼拝すべきだと。ゲリジム山というところですね、多分この女性の行ったちょうど反対側にある山ですが、ゲリジム山で礼拝すべきだと。ですからどこで礼拝するかっていうので意見が合わなかったんですね。エルサレムかゲリジム山かと。でしかもですね、ユダヤ人はそのゲリジム山の神殿を壊しちゃったんですね。エルサレム以外の神殿なんかいらないんだってことで壊してしまった。ですからサマリア人にとって非常にこの深い恨みを抱いたわけですが、まあそれでもサマリア人もですね、ユダヤ人がですね、エルサレムで礼拝すべきだという主張はまあ気になっていると。もしかしたらそれが本当なのかもしれないと。でこのサマリアの女性は、何でもこのお見通しのこの預言者ならばですね、どちらが正しいか答えてくれるだろうと。で聞いたわけですね、どこで礼拝すべきかと。多分この人はユダヤ人だから、ユダヤ人の預言者だからエルサレムって言うだろうなというふうに思ったと思うんですね。まあ、それでも一応聞いてみたと。どこで礼拝すべきですかと聞いてみた。まあ、しかしその問いに対するイエスの答えはもっと驚くべきものですね。まずイエスは神のことをですね、神とか主とかではなくて父と呼んでますね。お父さんと呼んでる。そしてさらに礼拝を捧げる場所はゲリジム山でもエルサレムもない。びっくりすること言うんですね。どこで礼拝するかは大事ではないと。どのように礼拝するか大事なんだと。父なる神が求めているのは、正しい場所でなされる礼拝ではなくて、正しい心、正しい礼と誠を持って捧げる礼拝だということを言っている。逆に言えば、礼と誠を持って礼拝される限り、場所はどこでも良いということを言っているわけです。これ驚くべき発言なわけですね。で民族的にはユダヤ人とですね、サマリア人は兄弟ともいえる関係ですが、まあ、この彼らが血を洗う抗争を繰り返してきたのは、礼拝すべき場所はどこかというですね、神学的な問題なんですね。 イエスはそのことはもはや問題ではないと宣言しているわけです。非常に大胆なことを言ったわけです。でこのイエスの答えを聞いて、このサマリアの女のイエスを見る目はまた変わるわけですね。この人はすごいことを言うと。どうもこの人は単なる預言者ではなくて、預言者以上の人、全ての問題を決着を与えてくれるあの人、メシア、キリストではないだろうかと思い始めるんですね。まあ、しかし彼女はまだ半信半疑なので、独り言のようにメシアと呼ばれる方が来れば全てのことを教えてくれるはずだというふうに言うわけですね。でもしかするとあなたがその人ですかということも、まあ、暗に示しているわけですが、こういうことを言う。それに対してイエスははっきりと私がそれですと答えるわけですね。でとうとうですね、ここで話が噛み合うわけですね。でこの女性はどうしたか、で一目散に人々のところに向かっていくわけですね。でもはや人々が自分を軽蔑しているとかですね、そういうことは気にしなくなってしまった。それよりも人々が待ち望んでいた人、その人がついに現れたという良い知らせ、福音を一刻も早く伝えようとしたわけです。まさに彼女は使徒になったわけです。使徒の役目を果たしたわけです。まあ、このようにイエスはこの町の中で一番ある意味軽蔑されていて、最も強く救いを求めていた女性をまず救って、そして彼女を救っただけでなくて、彼女を福音を伝えるメッセンジャーに変えてしまったわけです。まあ、これがイエスの凄さなわけです。そして彼女の救いに必要なものは、彼女の乾ききった心を癒す生ける水、聖霊だということを伝えたということがです、今日の話のポイントなわけです。まとめになりますが、今日は教会にイエスに代わるリーダーとして聖霊が与えられたこのペンテコステ礼拝ですので、この聖霊について考えてみようということで、サマリアの女のお話を考えてみました。で聖霊というのはいろんな例がありますが、今日の一番のポイントは、聖霊とは人間にとって水のような存在であるということですね。水のような存在である。まあ、もちろんですね、聖霊は人格を、意志を持った方ですので、このなんか物質とかパワーではないということは強調したいんですが、もちろんパワーは物質ではないんですが、しかし聖霊というのは空気や水のように人には捉えどころがないけれど、それでも人間には絶対必要な存在であるということですね。聖霊とはそういうものである、そういう方であるということですね。まあ、聖霊というのはよく聖霊を受けるということは特別なこう神秘体験のようにですね思われることがしばしばあります。まあ、もちろんそういう特別な瞬間は人生には起こりうるわけですが、まあ、しかしですね、聖霊が水だということはですね、別のことを指し示するように思われるんですね。つまり聖霊を受けるということは特別な体験ではなくて、日常的で当たり前のことであるということですね。当たり前すぎて私たちが気づかないようなものである。それでも私たちは日々聖霊の力に触れているということですね。聖霊が私たちの心に働きかける仕方というのは、非常にこの気づかないようなものである。派手ではない、しかし水が土に染み込むように非常にひそやかなんですけど確実な働きがあるということですね。そういうものだということを伝えているわけです。今日の物語の主人公のサマリアの女性というのは、まあ、よく言えば恋多き女性、悪く言えば、まあ、次々と男をまあ取り替えるというふうに後ろ指刺されてしまう人生を送ってきた人物ですが、まあ、それはどうしようもない心の渇き、霊の渇きを癒したいとあがいた結果でした。しかしついに彼女はその自分の渇きを癒すもの、唯一のものをイエスとの出会いから得ることができたということがあります。今日の世界においても肉体的な渇きはもちろん本当に深刻なものですが、霊的な渇きに苦しんでいる人もたくさんいるということがあります。経済的な理由で苦しむこともありますが、霊的な渇きは場合によってはもっと深刻な問題になります。ですから私たちも聖霊を与えてくださる方、心の渇きを癒す方としてイエス・キリストと出会うことができるように私たちも励んでいきたいと、皆さんに伝道していきたいと願うものです。お祈りします。聖霊なる神様、あなたがいつも私たちの命を支えるために空気のように、また水のように私たちといつも共におられることを感謝いたします。私たちだけでなく多くの人が渇きを覚え、あなたを必要としています。どうか聖霊を与えてくださる方、神の御子イエス・キリストを伝えるためにこの教会を用いてください。我らの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。